続いては畑メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。今月発売されました新刊、母を捨てるということが話題になっています、内科医太田文江さんです。5年ぶり
なんですってね。
お久しぶりで。
だけどね、大竹さん久しぶりとか思ってるでしょ、私5年前来た時に大竹さん夏休みだったの、
はい、あ、そうだった、
お会いしてないのよ、いないその時。だからもっとはお会いしてない
の、俺はタックルとかそういうので、
そうですね、前会ってた。最初本当タックルだったので、お世話になってありがとうございます、うん、私も随分大きくなりましたって、立派なババになっちゃって
大きくなりました。え、じゃあその時のピンチヒッターはどなただったんですか。
松さんがやってくださってたかな、
はい、
あと太田アナウンサーとだったかなって、うんうん、そう、壇蜜さんとも今日初めてお会いして、はい、私壇蜜さんの映画をね、さっきもお話捕まえてしちゃったんだけども、うんうんうん、あの結構見ていたりとかして、うん、ドラマとかも、はい、だからなんかね、すごいお会いできて、うん、もう感動なの。
え、どんなのを見たの。
甘い鞭とか、甘い鞭とか、
甘い鞭、
あとは、北野武さんのあれも出てらっしゃいました、アウトレイジも出てらっしゃいましたよね。
アウトレイジ、
あ、違ったっけ、私間違ってる、アウトレイジじゃない、半沢直樹だっけ、
半沢直樹、
半沢直樹とぐちゃぐちゃになってました、ごめんなさい、半沢直樹とかも間違えてたりとか、
ね、ありがとうございます。あら嬉しい、なんか
あの私、うん、あ、なんていうか、うん、なんかこう本当の自分じゃないんでしょうけど、うん、なるべくこう自分の中身こう出せる人って、うん、あの憧れるんですよ。
あ、
こう違う形ででもこう出せる人っていいなと思って、うん
うん、俺から見たら2人でも結構闇は深そうな感じがしないでもないけどね。
闇は深いです、
ね、闇はお前深いよね。
そうですね、多分すんごい真っ暗ですよ、真っ黒の真っ暗です。
そういうとこがいいんじゃないですか。
あの甘い鞭っていう映画は、うんうん、あのあれですよ、監禁されて、
高校生の時ね、
その後、はい、うん、そのトラウマの抱えたまま成長してしまう女性の話
でね、女医さんになるの、はい、そうだから女医さんっていうのもあって共感も感じて、
あ、そう
で、エロ女医になるのね、
エロ女医なんです、
すごいエロ女医なの、
ストックホルム症候群のお話です、ね、
そうなんです、
監禁された人をなぜか慕ってしまうっていう、
は
い、
そうなんですよ、
ストックホルムのね、
はい、エロ状になっていくの、
はいはいはい、うん、じゃあ、 あれでしょ、うん、なんかこう犯人の方に恋をしてしまうみたいな、
なんかこう、うん、犯人の方を自分の主人のように見てしまうっていう、うん、歪んでしまうっていう、うん、はい、
いやでもそんなこととこうなんかやっぱし、うん、こう母を捨てるということとは
変なタイトルでしょ、
ちょっと、うん、なんかちょっと衝撃的な、
今壇蜜さんのお話ともちょっとかぶってる感じがするんですか、
う
ん
うん、そう、私あんまり本当はね、うん、ここだけの話この本を書きたくなくって、うんうん、要は自分の幼少の頃からの嫌な思いとか、うん、こう不幸話みたいなのを羅列している感じになるんですよ、うんうんうん、あの私母親が薬物依存だったんですけど、はい、うん、その中で注射針が転がってるような環境の中で大人になってきたっていうこととか、そういう書きたくなくって不幸話って、おまけにそれを書くと母親のことを悪く言わなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、はいはい、だからそれもなんかすごい両親の呵責もあって書きたくないなっていう思いがあったんですけど、なんかテレビとかでちょっとこういう話を片鱗だけちょっとした時に、やっぱりすごくあの出版社の方から強いラブコールをいただいて、あのどうしてもっていう形で書き始めてみたんですよ、思い腰を上げて。でも書いてるうちに最終的には書けてよかったなと思ったんですが、自分の心の中の整理になった、あの母親はもう7年前に亡くなってるんだけど、でもやっぱりあの多くの人がどうも家族関係とか、特に母娘関係、毒親とか毒母って言葉がブームなぐらい、家族関係って切っても切れないだけにすごく悩んでる人がいっぱいいるらしくて、そういう人たちに何かこう心に刺さるんじゃないかっていうことで、この本を出しましょうって言ってくださったので、まあ書いてみたよってことなんですけどね。
共感とかやっぱり打ち明けにくいことですかね、なかなか
家族の中のことってやっぱり恥だと思っちゃうし、
いや書くの勇気いるでしょう、やっぱりそこは。
だから母が死ぬ前はやっぱ書けると思ってなくて、書くまでに、あの父が死んで16年、母が死んで7年なんですけど、それだけの時間がかかったということでしょうね。
あ、お父様の方が先に亡くなって、
そこから10年間っていうのが、この薬物依存の母を抱えての私の本当の戦い、あの唯一の 協力者だった父親が先に行ってしまったので、そこからの戦いっていうのは孤独でしたよね。
なんかあの本文の中にもあるんですけど、うん、お母さんを頼むっていう風に、
うん、ああそう、父親はね、そんな母のことでも、夫婦ってね、愛があるのね、歪んでるのよ、すっごい歪んでるんだけど愛があるのよそこには。だから遺書の中にもやっぱり最後に残ったママのことを頼むって書いて死なれちゃったから、私として見ると本当にね、あの、まあ、アルコール依存もそうだし、暴力依存もそうだし、ギャンブル依存もそうなんだけども、依存症家庭ってものすごくお互いに傷つけ合いながら生きていて、下手したら私は母親のことを死んでほしいと思ってたんですよ。で、自分でもしかしたら殺しちゃうかもしれないぐらい思ってたんですね。それが怖かったの。で、だからそういったような関係の中で、でもその、なんとかそれを、なんだろうね、乗り越えながら生きていかなきゃいけない人たちってやっぱりいっぱいいるので。
まあ、でもそんなのが、そんなことはこっちは知らずにテレビの仕事なんか一緒にしてたわけで ね、
はい、
いやでも太田さんもなんかいつも結構まとも芯を得たことをなんかまあちょっと旗から見ればけなげに伝えてたみたいなイメージだけども、だそれがご本人がねそういうものをね、あの抱えない、みんなそうなんだろうね。
で私思ったの、この本の最後の方にも書いたんだけども、テレビに出てる人なんて闇がなかったら出ない。テレビに出てる人は闇がなかったら出ないし、
はい、いただきました。
でしょ、
闇がなかったら、
だって闇がなかったら生きてるだけで幸せなんだもん。だったら何も恥さらして、顔さらして、体さらしながら表になんか出る必要ないもん、
いやだからちょっと前までは、テレビでも映画でもそうだけど、虚構性があったからね、それが今はもう、あの虚像の中に生きられないっていうか、現実とリンクした中でのタレントさんであったり、コメディアンであったりするから、もういつの間にか、俺なんかそんなこと考えてなくて、いつの間にか結構全部なんかこう
晒
すというか、なんかこうあの芸能人は個人だからみたいなね、
ああそう、なんかいい人じゃなきゃいけないみたいになっちゃったのがすごく嫌で、変な話しちゃいけないんだろうけど、タッチションってしちゃいけないんでしょ、まあしちゃいけないんだろうけど、なんだろう、鼻かんだ髪をポイって捨てるのも多分できないし、ものすごいちょっとの悪いことすらも絶対しちゃいけないんだみたいな、成人君主なんだみたいになってなきゃいけないのが、テレビに出てる人がそんなこと言っていいんですかとか、そんなことやっていいんですかみたいに言われちゃうようになったのは、いつからだったんだろうなと思って。
そうそう、
テレビに出てる人なんてまともな人いない
ですよ。いないですよ、まともじゃないから出てんだもん、
はい、ねえ、それなのに、だからいい人演じるの、本当大変なんですよ。
疲れますよね。だから私もそう、
嫌なんです。お金もかかるんです、いい人演じるの。
例えばなんでお金かかるの？
AED 買ったんです。
家に、
はい、
誰助けんの？
なんかもし何かあった時に
持って行こうと、
AD お待たせしました、断密ですって言えばいい人に見えるかなって
思う。見えますけど、
はい、
いや間に合わない
な。2台も買っちゃいました。
2台はいらないだろう。
お前 何やってるんだろう。
いい人に見られたくて、本当にいい人じゃないんですよ。
そうそう、そうなんです
よ。俺だっていい人じゃないけども、
それはわかりますよ、みんな知ってる。
あ、いい人じゃないんですよね、やっぱり。
そう思いますよ、
やっぱりね。
でも優しい、優しいの。
人間にはもうこう多面的ないろんなね、もうあの人はこういう人だって枠にはめたがるけど、そんな枠に人は収まるもんじゃないもんね。
そう、闇が深い。
そうなんですよ。だから壇蜜さんのその演技で出せる部分があるっていうのがすごい羨ましいなと思って、本当の自分と違うところとか、逆に本当よりもっと超自分なところとかも出せたりするんだろうし、いいなと思って、
いやでもあれだよな、こう、いつからいい人じゃなくちゃいけなくなっちゃったみたいな、なんかこうあれだよね、あの芸人なんか特にそうだよね。
そうですよね、はみ出しっこのはずなのにね、本当はね。
やっさんなんか捕まってますよ。やっさんなんか何回か捕まってませんか。
捕まってますよね。捕まってますよ。
あの現実に付き合うことはどうか分かんないけど、はたからテレビ出たら面白くてしょうがなかったけどね、やっさんなんかね。
そうですね、面白かったですね。天才ですよね。
でそのなんかこう、あとはそのなんか怒った時のなんていうの、本人の対処の仕方、みたいなことで
勝新さんとか、ね、捕まってますけど、やっぱりあっぱれじゃないですか、今となると。
ですよね、
それ紙一重みたいなことで、
今許されないですね。最後のその砦が私は北野武さんだと思っていて、多分武さんも相当あのやんちゃなんだけど、武さんだけは許されてるみたいなところがあって、武さんまでバッシングされるようになったらもうこの芸能界は終わりだなと私は思ってるんですけど。
あ、そういうとこあるよ ね。
でも大竹さんもその一人ですよ。
ちょっと待って、
大竹さんが叩かれるようになったらね、もうダメですよ。
そうですね、
もっと悪いことしなきゃね、もっともっとしましょう。
もうちょっと頭よく生まれたかったよな俺も、
はい、何動揺してるんですか。
いやいや、それはともかくあれだよね、うん、はい、それでご両親が亡くなるまでなんか、うん、ちょっと聞いたら耳の中ガサガサしててずっと、
あ、それ
なんかそうずっと生きてらっしゃった時は、それ原因わかんない
で、耳の中ガサガサって別に耳くそ溜まってたとか、うん、そういうことじゃないんですよ、
う
ん
う
ん、
そう
じ
ゃなくて、それだけ聞いちゃうとそれっぽくなっちゃうんで、
そういう女な感じじゃない、不潔っぽい、そういう女じゃ違います、
お願いします、
違います。あのね、うん、母が父が亡くなって10年経って母が亡くなって、うん、私をなんだろう苦しめていたいろんな出来事、うん、まあ、母の薬物依存ということで、うん、家庭内はぐちゃぐちゃだったので、うん、あの暴力ももちろんあったし、うん、嘘もいっぱいあったし、裏切られることもいっぱいあったので、うん、あのそれが初めて全てがゼロになってなくなったなって思って、母が死んだ時にその瞬間にね、私あの耳の聞こえ方が急にある日パッと変わったんですよ、うん、ものすごく静かで、はい、社会とは世界はものすごく静まっていて、うん、静けさの中でみんなは生きているんだってことを初めて知ったの、うん、それまで毎日ものすごいたくさんのノイズが頭の中に渦巻いていて、うん、いろんなキンキンした音とかノイズの中に皆さんの声だとかテレビの音だとか、うん、あの信号の音だとか車の音が聞こえて、日常ってすごい騒がしいものって思っていたのが、そのノイズが急にスッと止んだ瞬間に、あ、世界はこんなに静かで、うん、世の中の人はみんなこんな静かな環境の中で生きていたのかなって、他の人の耳の聞こえ方なんてわからないから、うん、もしみんながこんなに静かなところで生きていたんだとしたら、うん、すごくもっと生きるのって楽なことで、はい、苦痛が少なくって、ああなんてみんな平和な感覚っていうのを皆さんは知っていたんだろうっていうのを初めてその時、うん、気がついても、そのことも40とかね、そのぐらいの年になってましたけど、
穏やかさみたいなのが、
うん、初めちゃって
心の中、ね、
方が変わったっていうのはびっくりしましたね。
でもあれだよね、うん、お父様はお医者さんでいらして、
そうなんですよ、
お母様は
元ナースだった
の、ナースでしょ、
はい、
そのうちに生まれたわけでしょ、だって
そうなんです。でもね、そうじゃなかったら母親はその、うん、麻薬の注射の依存症だったんだけど、うん、麻薬の注射なんてうちの父親が医者じゃなかったら手に入らなかったと思うし、うん、うちの母が自分がナースじゃなかったら自分で注射もできなかったと思うから、うん、そんな依存症にならなかった、まあそうじゃなかったら他の依存症になってたかもしれないとも思うけどね、ギャンブルとかアルコールとか、依存症はいろんなものにスイッチして動いていくね、あの移り変わることが分かっているから、
うん、その薬物中毒って、うんっていうのは、薬物は、うん、まあ、お医者さんでもあるから法に触れない薬物みたいなのがあるわけ、
もちろん法には触れないです、うん、あの正規の使い方をすればね、ただ、うん、湯水のごとく使っていいわけじゃなくて厳重に管理されているもので、うん、あの月に何本使いましたよとか、はい、そういう届け出を出さなきゃいけないような、
は
い、あの
麻薬管理者、それがもう常時お家にあったわけ、
あったから倉庫の中から自分で出してきて勝手に打っちゃうので、それを父親が渡さないっていうと、うん、あの暴れるようになっちゃったのさ、最後の方は
怒って
で、父親ももう年を置いていたので、うん、あの突き飛ばされたりとかして、うん、あの怪我をするぐらいの状況になっていたので、うんうん、だからもう依存症のやっぱりなんていうのかな、不幸なところっていうのはもう愛とか正論では戦えない状況になってしまうのね、うんうん、だから母だってもちろん誰よりも辞めたかったと思うけど、
辛かったでしょうし、
そう本人も辛かったと思うけどね、う
ん、まあ、依存症は今ね、うん、いろんな意味でその治療の方の方がやっとか、うん、やっとね
進みつつあります、うん、
進みつつあるけど、うん、でもその時点ではそういうのはなかったわけだから、
全然なかったです。
そうするとどっかにこう、はい、やっぱりなんかその頼ったりしたわけ、
はいはい、たくさん頼っていろんなところに相談したんだけど、うん、もう依存症っていうだけで門前払いだったんですね、当時の昭和とか平成の時代は、うん、例えばアルコール依存というだけでもう外来で見てくれないっていう先生いっぱいいたし、でましてや薬物依存で注射とか言ったら何それってレアケースすぎちゃって、もうどこの先生ももう見てもくれないし状況の中で、まあ、精神科の病院、精神科領域の疾患なので、はい、精神科 の病院に入院させてみたりとかもしたんだけれども、うん、同じ境遇な人は全然いない中で、うん、妄想とか幻視とか幻聴とか、うん、あとうつうつとした状況の中の人たちと一緒の、うん、あの空間に入れて閉鎖病棟で鍵かけて、うん、そこの中に入れられたら本人だって私は違うのにと思ってすごい憤るわけですよ。だから入院させるたんびに悪化して帰ってくるんですよ。
なるほど。
帰ってきてからの荒れ方が半端なくて、もう手当たり次第物を投げて壊して、で次の瞬間にはもう注射器持ってるって感じ、何一つ良くならなかった。
でもその薬物依存になる前もお母様は、うん、はい、あの太田さんに対して厳しい教育をずっとしてた、
う
ん
う
ん、
そうですね。
幼少からすごく習い事だったりとか、
まあそうですね。でもそんなのは今時よくあることだと思うし、うん、なんか自分の子供にもっとできる子になってほしい、うん、いい子になってほしいって、うん、母親だったらものすごくやっぱり過度な期待をかけることもあると思うし、うん、まあその程度のことだと私は思ってるけど、でもまあ、あの手を挙げられたりとか、うん、物を投げつけられたりとかはもちろんしていたので、うん、それを虐待だという人は虐待だっていうのかもしれないけども、うん、でも私は他のお母さんを知らないし、それを他の人と比べることもわからないので、うん、私はそのこと自体はそんなに、うん、あの何ひどいことをされたとかは思ってないですけど、うん、やっぱり母はいろんあの本の中にいろいろ書いてあるんですけど、うん、そうなっていった理由みたいのも、うん、彼女自身がやっぱり生き方がすごく下手で、うん、自分はなんかこうなんか娘をしっかりと育て上げなきゃいけないっていう、うん、ものすごい呪縛みたいなもの、うん、一人前以上の人間に育てなきゃ自分自身が評価されないんだみたいに、多分自分自身に自信がなかった人なんだと思うんですよね。だからそれを私に投影して私に実現させたかったっていうことで、誰よりもお利口さんになってほしい、誰よりもできる人になってほしいっていうことで強く当たったのかなと思いますけどね。
二人でこういろんなところからこう追い詰められてて、うん、
ね、私もバカだからそれを途中で跳ね返したり、やだよって、私はそんな人間じゃないよっていうふうに言う力があればよかったんだろうけど、私も中途半端にやっぱりいい子ちゃんだったりするので、うん、だから言うこと聞いちゃったりとか、叩かれても泣きながら謝ったりとか、うん、しながら泣きながら勉強したりとかして、うん、まあ医学部に行けっていうから、本当は私ね、本当はね、うん、ダンサーになりたかったの。
ダンサ
ー、ダンサー踊りたかったの。
急展開ですね。
いや、そっちが本当なんだけど、うん、でもお前みたいなね、デブでね、ブスだから踊ったってしょうがないとか言われてたので、うん、まあ諦めてたんだけども、うん、まあ医者以外の仕事があると思ってなかったし、うん、まあ医学部にね行けっていうから行くことになったし、自分でもうちょっと早いうちに母を裏切れたりとか、うん、母からこう何親離れできてたら、うん、はい、うん、違っただろうに、うん、お互い様なんですよね、母も私もね、小離れできない、
お母さんのこと好きだったって、
うん、多分好きだったんだと思います。でもね、うん、好きだったからこそね、殺したいぐらいにかかったの、本当に殺しちゃうかもしれないと思った、
その母親がそういう呪縛を、うん、から逃れられないっていうけど、はい、なぜお母さんにそんな娘をこうしなくちゃみたいな強い意志みたいのは
なったのか、そこは本を読んでもらわないと、うん、
実はあの大きな原因が、
過去が、彼女の隠された過去は点点点点点、
これで納得されると思います。
ああ、ダミさんうまい、
はい、
ありがとう。
そこは言わない方がいい。
理由1個ですね、本当に
ありがとう、
うん、一個の理由です。
そこにはいろんな愛の葛藤があったみたいだ ね、
やっぱり輪廻するの、あの、うん、親子って世代を超えて、うん、前の世代からのことが全部つながってくるの、
うん
うん、でだから彼女、うん、母の生い立ちっていうことにもきっと、うん、あのそこは隠された理由があったんだろうなっていうのは、それは母が死んでから私は親戚たちの話を聞きながら自分なりに解釈していったことなので、うん、それが本当かどうかわからないけど、うん、私なりにはこの本を書くことによって、うん、いろんなことの整理がついたっていうのはそういうこともありますね。
もうやっぱりそうなっていくには、うん、いろんな外的な要因がやっぱし、うん、あったってことだね。
あると思いますし、うん、彼女自身のやっぱり性格とか性質とかもあって、うん、やっぱりものすごくね、うん、生きづらい人だったんだと思うの、うん、いい格好したいし人にいいと思われたいけど、うん、自分の中は晒せないし素直になれないしみたいな、依存症になりやすい人のね特徴っていうのがこの本の中にも書いてあるんですけど、うん、今言ったような、うん、あの人に本音が言えないとか、人の方に ことを信用できないとか、うん、だけど人に捨てられるのがすごく怖いとか、うん、まあ誰にも当てはまるような条件がいくつかあるんだけれども、うん、これが割と揃っちゃってる人っていうのはね、うん、何らかの依存症に陥りやすいって言われていて、うん、うちの母なんかの場合にはまさにそういう性格を持ってたなとは思うの。でもそれはね、うん、自分にも似たようなとこあるなと思うの、うん、
ああ似てる部分
が、うん、すごく似たようなとこあるな。うん、そうよ、うん、そうよ。
それは、自分のその周りに対してとか、
うん、そう、うん、すごい基本的にはものすごい自信ないし、うん、人のこと信じてないし、うん、孤独。私結婚してるんですけど、うん、もう結婚して何十年なんですけど、うん、結婚した一つの理由は一人で生きていくのが嫌だっていう、それだけです、うん、経済的なこととか、うん、あの面倒見てもらいたいとか安定とかそんなんじゃない、うんうん、一人で生きていくっていう漠然としたその恐怖がもう耐えられなかった、う
ん、不安だったんです、
うん。
断密は結婚したの理由なんですかって聞かれた時に、うん、あれ一人で生きていく自信がついたからって答えたらしいよ。
逆に配偶者の見方が、うん、私はちょっと多分、うん、おかしい気が
して、いやいやおかしくない、うん、逆にでもそれって多分裏表ひっくり返すと私と同じようなことなのかもしれない。すごい逆なことを言ってるようだけど、はい、表現の仕方が違うだけで、うん、きっと同じところに到達する気がする。
寂しいって言った、一人で生きていくのは。
誰かにはさ、うん、言葉に出して寂しいとは言ったことはないけど、うん、多分、うん、寂しいっていう言葉じゃ説明がつかないぐらいの不安感だと思う、うんう
ん、誰かいないと、うん、
誰かっていつも24時間いてくださいとかそういうことじゃないんですよ、うん、私ね中学生の頃にこの本にも書いたんだけど、うん、友達との話の中で出てきたのが、うん、神様が一つだけ何かくれるって言ったら、はい、何をお願いするって時に、うん、間髪を言えず出たのが、うんうん、心から安心できる場所が一つだけ欲しいって答えたんですよ、うん、それが中学生の時なんですよ、うんうん、それが私の全てだと思う。
それ中学生の時なの、
うん、心から安心できる。
なんていうかわいそうな子だろうって今となると、うん、
それがお家じゃなかったっていうことです
よ
ね。
そうですよね、お家にそれが欲しかった
んですよね。その時はどこにもなかったっていうことにも、
お母さんのこと好きなのに、うんね、でもどこにもなかった、
ね。まあ、でも外から見ればあのお父さんが医者でね、うん、お母さん看護婦で ね、
お金もあるし、
お金もあるし、
学もあるし、生意気だし、ね、羨ましいなっ て、
っていう、そういうなんかお金だけではもう全然問題は
恵まれてるように見えた、うん、でも、ね、実は
余計辛い葛藤があったってことだよね。
そうですよね、
肌から見れば何言ってんのってことになっちゃうから、
何贅沢言っちゃってんのって思われてたんでしょうね、うん、
でもそういう人に限ってやっぱり不器用で甘えるのが下手で、うんうんうん、辛いんですよね、うんうん、きっと、うんうん、
ありがとう。
いやいやいや、考えさせられる話だない
やこれ私今、うん、うん、お母さんの一言一言とお父さんの言葉みたいなのが、うん、なんかこう夫婦のことは夫婦にしかわからない、うん、そして生まれたその、うん、太田さん自身にもそのお父さんとお母さんのことわからないことがあって、 それで振り回されてしまうっていうのがすごい伝わってきました、
うん、ありがとうございます本当に、
はい、あれだね、中野信子さんが帯書いてるね、
はい、仲良しなんですよ、うん、
淡々とした文章なのに引きちぎられるような、うん、
いやヒリヒリすごいヒリヒリし、ね、特にセリフのシーンが私すごくヒリヒリしました。
ありがとうございます。これね、想定も鈴木誠一さんって言って、うん、白夜行とか、いや失踪とかやられた方、すごい素敵な想定で、
う
ん、本当にありがたいことでした、はい、皆さんが協力してくださって、
はい、ちょっとまだねお話をお伺いしたいんですけれども、これぜひ読んでいただいて、
ありがとうございます。
そしてそんな太田文江さんですが、新刊母を捨てるということ、うん、朝日新聞出版、はい、朝日新聞出版から1540円で発売中です。そろそろお時間が来てしまいました、は
い、
今日はありがとうございました。
こちらこそ、
またぜひ、
またぜひ、
はい、いるときに。
そうですね、
本日のゲスト内科医太田文江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。